ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いいたします。さて、今夜はかなり多彩なゲストとなっているようですよ。シネマクエストラジオ、番組のスポンサーでもある兵庫ベンダーより藤井くんと言ってしまいましょうかね。スタッフ藤井さんとラジオ関西で毎週金曜日夜10時からけいちゃんと一緒に放送しているミュージックヘッツ、いまいち燃えないラジオのパートナーラジモエちゃんにご登場いただきます。ラジオを聞きの皆様は大変なことになるこのコーナー、しっかり覚悟して聞いていただきましょう。ということで、藤井くんとラジモエちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと待ってくださいよ、ラジモエちゃんとか言わないでください。今日はうち、あのとある西区に住む大学生として来たんですよ。
ほう。
フルネーム、フルネーム。
とある西区に住む大学生、
はい、
自己紹介してもらってよろしいですか？
メロン大好き。
最後までやりなさい。中途で終わらない。
ちょっと恥ずかしくなっちゃって。
3、2、1、どうぞ。
メロン大好き、最年少の。
はい、というわけでラジマエちゃんです。よろしくお願いします。
はい。
バッサリみたいなね。
はい。
さあ、ちょっとテンションが上がった人も一部いらっしゃるかもしれませんが。
うん、
シネマクエストラジオのスポンサーでもある兵庫ベンダーより、藤井くん、藤井翔平さん、はい、来ていただきましたけれども、はい、まあまあまあ、シネマクエストラジオという番組をやっている会社にいらっしゃるので、映画はかなり見に行かれていると思いますが、
はい、
どれくらい、例えば月間とか年間で言ったら見に行きます？
そうですね、もともとそんなに行ってなかったっていうのはあるんですけど、
うん、
なんか会社に入って普通に行くようになって、今や月でも4本ぐらいとか、今その週末には行くようにはなってるんですけど、まあ、もっと行ってる人もいっぱいいますからね、
周りにね。
なかなかつぶれないんで、その辺はご了承ください。
ラジマイちゃんとか、
はい、
映画とか、うん、行く機会はどうな
の？だって1回見るのに1500円かかるんですよ。
そうね、
リアルにね。4本見に行ったらなんぼやろ、5000円。あ、ちょっと違うか。待ってな。
1500円。
じゃあ、6000円。6000円かかるんですよ。
誰におごってもらった1000円って今、ざわざわしましたけども。
かかるから、ちょっとでも抵抗あるけど、
うん、
でもなんか、ケイちゃんがこのラジオするようになって、
はい、
なんか、ほら、なんだっけね、映画館で映画を見てください。
映画は映画館です。
そう、って言われてたから、ちょっと見に行くようになりました。う
ん、おー、ちなみに、じゃあ、とある西区の女子大生に聞きましょうよ。
はい、
一般的な若者の意見としてね、
はい、
とある西区の女子大生、最近見た映画とか周りで流行ってる映画とかというと、
周りで流行ってる映画か、
映画は映画館で誰も見てないんですかね。大学生
とか、これ君の名はって言ってほしいんですよね。
スタッフとしたら君の名はを言うだろうと思ってると思うけども、
いや、まあ、考えたんですよ。
ケイちゃんからしたら、うん、正直ラジモエちゃんから何の玉出てきても何も怖くないの。
そうやな。でも全然思い浮かばんかった、どうしよう。
でも今君の名はって言ったけど、やっぱ君の名は流行ってるの？
流行ってますね。
お、
一人でも行く子おるもん、大学生で。
大学生で一人でも見に行く子がおる、
うん、
そんな珍しい。
私も
待って映画って一人で行くもんなんですか？
一人で行くのも全然普通。
終わった後にあのほら会話できひんやん、あんなとこよかったなみたいな。
あ、
隣の席の人に喋ってるんですか？
それね、それこの間言うんですよ。ラジメちゃんが、ケイちゃん君の名は行ったん？一人で行ったんって言うから、うん、二人で行った。よかった、ケイちゃん隣の人に喋ってたんかと思った。なんでなんで、ちゃんと持ち帰れるわと思って。
そうなんですか。
ラジメちゃんの周りはやっぱり、うん、なんかまあ例えば好きな人ととかお友達ととかで行く感じ、は
い
は
い
は
い
は
い、うん、やっぱり二人とか。彼氏と行かなくてもいい映画ですけどね。
何のジャンル分け？すっごい気になるジャンル分け飛び出しましたけど。藤井くん、ちなみに君の名は？
行きました。
一人で行ったんですか？
一人で2回行きました。
隣の人に話しかけ
そう。隣の人には話してないですけど。
え、でもそうしたらラジマちゃんがええって言ったけど、一、うん、人で2回行くっていうのは、うん、1回目と2回目は楽しみが違うの？
そうですね。でもそんなに2回目期待して行ったわけじゃなく、
そりゃ1回見てるもん。2回目何が起こるか分からへんで、もうびっくりした。なかなかおれへんけどね。
なんか席が空いてたんで、あ、珍しい、空いてると思って、まあ、行ってみたんです。
あ、なんか映画見に行こうかなと思って行って、ね、君の名は楽しかったな、お、席空いてるやん、いい時間のタイミングやん、今からすぐ見れるやん、もう一回見ようかみたいな。
ラッキーじゃんみたいな。
あー、そうか、2回見る。ラジマちゃんとか映画館で映画2回見るとかある？
いや無理無理、もう金曜ロードショーでやるまで待ってますよ。
あ、映画は映画館で、まあ1回映画館で見てね、次は。
だいたい1年後ぐらいにはもうロードショーしてくれるじゃないですか。
人気の作品は
ラジマちゃん一つの番組。
ラジマちゃんみたいな方が多いだろうと思ってね、はい、地上波でもね、うん、流してくれるかもしれないけど、え、ラジマちゃん的に君の名はどうだった？
え、もうめっちゃ良かったです。金曜ロードショーで見に行かん方がいいです。
金曜ロードショー見に行かなくてね。金曜ロードショー見るか見ないか。
え、なんか大きい画面で見ると良かったっていう映画。
良かったっていう映画どのあたりが？
え、なんやろう、んーとね、どうみたいな、なんやろな。
藤井くんお願いしていい？私はパートナーなんですけど、あの
壮大な、
あ、そうそう、壮大な
世界と、
はい、
絵の世界と
音と、
あの人物と、
音は違うんですよ。壮大な絵の世界と人物、うん、ストーリー、
うん、え、ストーリーやばくなかったですか？もうなんかドーンみたいな。え、これどこまで言っていいんですか？え、なんかそのほらほら、まだ見てない人がおったらさ、ネタバレになっちゃうとかじゃないんですか？
あの基本ね、割とこの番組ネタバレが、
あ、そうなんですか。
多いんですけど、
なんかほらあれですよ、空から火星が降ってくるんですよね。
火星ね、多分地球じゃ受け止めきれない。
なんか惑星降ってきて、はい、もうすごいんですよね。ほんま、もう震えましたうち。
え、以上です。これちょっとね、君の名前にとってはあまり良い方向性じゃないかな。
え、そうなんです
か。え、藤井くんは2回行った、2回とも満足できたっていうのはやっぱり1回目の感動が大きかったから、
うん、1回目、まあ感動というかそのドーンっていうのが確かにすごいわかるんですけど、
う
ん
う
ん、
その、え、そうな。
その内容の衝撃もあって、
内容っていうのはストーリー、
ストーリーの、はい、あ、なんか面白いアニメだったなっていう、まあ、アニメっていうのにちょっと、うん、否定というか、
うんうん、
まあ、なんか気持ちは乗らなかったんですけど、
まあアニメでしょと思って行ったけれども、侮ることなかれ、
侮ることなかれ、ラッドウィンプスすげえみたいな。
そうやな、ラッドすごかったですよ。
私君の名はすごい感動した、はい、うんうん、したのね。もう中盤から、エンドロール終わるまで映画館明るくなっても泣いてるみたいな、うん、ずっと泣いてたけど、うん、音楽に関してだけは、そんな曲をしてくるっていうのを泣きながらちょっとだけ冷静になる自分が唯一 あそこだけあってんけど、いい曲や、いい曲や、長い、もうええちゃうかな。ミュージックビデオみたいになってるって。
そうかな、なんか全然人生短くなかったですか？めっちゃ期待していったんですけど、なんか中盤のちょこっとしか流れへんかったくないですか？思ってる以上に。
でも
半ばでもフルで流れてたんちゃいますかね。
そうやん、
なんか間違ったこと言えへんからあれですけど、
ちょっと寝たんちゃ
う、うん、多
分レイトショーで見てたんで、もしかしたら。
藤井くんにとってはそのケイちゃんがちょっと、あ、音楽長いなというか、うん、音楽の推しが強いなと思った部分は逆に一番テンション上がるような感じ。
いやでも1回目見た時は、うん、僕もなんかミュージックビデオやな、
ちょっとね、その部分だけやけどね、
思っちゃいました。もともとラッドウィンプスっていうのは好きなバンドではあったんで、
うん、
まあ、曲自体は好きなんでよかったんですけど、ただ2回目に行くとですね、もうどこで流れるかを大体予想できるじゃないですか。
まあ、そうだよね、うんうん、
だからその時を待って、なんかそれを聞くために行ってるぐらいの2回目は。
おえ、そうやな、なんか
じゃあその物語が進んでいて、はあ、ハラハラドキドキ、はあ、素敵、うんうん、そろそろ来るんじゃんみたいな。もう並行して2つも美味しい映画みたいな。へえ。でも ラジマイちゃんの周りとかでも2回見に行った子とか。
あ、いますいます。1回目は、うん、彼氏と友達と自分で行ったらしいんですよ。
ワイワイとね。
そうそう、3人で行って、うん、2回目行くときはその友達いらへんかったんか彼氏と行ったらしいです。
ちょっと待って、ちょっと待って、何やろ。例えばデートでよかったねという会話が彼氏との間に多かったから、うん、もう1回行ったとかさ。
行くときは友達を連れて行かなかったらしい。
いらんかったんかもしれんけどっていうのはね。あ、でももう一回ゆっくり見たいとか、
もう一回行きたいな、行きたいな、
こういろんな物語がこうつながっていくようなところを、うん、もう一回なんか再確認しに行きたいみたいな気持ちは分かる気がするけどね。
はい
はい。怒ってへんよ。怒ってないよ、全然大丈夫よね。
ごめん。でも私今日ちゃんと考えてきたんですよ。
何を？
この家からここまで来る間にラッドウィンプスの歌いっぱい聞いて、うん、予告編いっぱい見て、
うん、
ここが良かったって言おうと思って来たんですけど、
はい、
何やったかな。
いっぱい考えてきたけど、
はい、
一瞬で忘れたってことですか。
いや、覚え、え、何やったかな。すごい感動したところがあって、言っていいんですか。
言っていいよ。
ほんまに、なんかあの手のひらに好きやでみたいな書くとこ。あ、何やったっけ。
そう、それを手のひら見た瞬間に流れるでしょ
う。あ、しかも、あ、そう、流れる流れる。
なんだそのラット押しな感じ。
だから早分けろ思うんですよ。
あ、2回目行った時はね。
早見ろを見て、見た瞬間になんかボーカルがバーン入って。
確かにね。そうか、ちょっとジェネレーションギャップを大きく感じた。ラジオ聴きの皆さん、ケイちゃん世代も存分に楽しめますので、いろんな楽しみ方がある。君の名はもうロングランでねヒットしているので、まだ見に行ってないよっていう方や、一回見に行った方、そろそろラットが来るという楽しみも味わえるようなので、2回3回と映画は映画館で楽しんでいただきましょう。何の話したかなと思ったら薄い感じなんですけども、シネマクエストラジオ始まって以来とっても薄いコーナー、マイシネマヒストリー。今夜は兵庫弁当の藤井翔平さんとラジモエちゃんに君の名はについてお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガーの小野理恵さんをお迎えしました。小野さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、小野さん、はい、今夜ご紹介いただける作品は何という作品でしょうか。
はい、はい、この時期にぴったりのペイザゴーストハロウィンの生贄という作品です。
はい、いや、けいちゃんね、ハロウィンなかなかね、はい、参加まだできてない感じなので、
はい、
映画から入れたらいいなとちょうど思っていたところなので、うん、ハロウィンという言葉が入っててテンションが上がりつつ、ゴーストという言葉と、
そうなんです、
生贄という言葉にちょっと体がカチッとなってしまうんですが、はい、これはどんなお話なんですか。
はい、主人公は皆さんご存知のニコラス・ケイジなんですけれども、はい、ニコラス・ケイジ演じるマイクは、ハロウィンの夜に7歳の息子チャーリーと、お祭りに出かけるんですね、
うん、
でその時に隣にいた息子が、お父さんゴーストに償ってくれると謎めいた一言を残して、
はい、
突然姿を消してしまうんですね、
うん、
で奥さんの、クリスティンと共に必死に息子を探し続けるニコラス・ケイジ演じるマイクなんですけれども、やがて毎年ハロウィンに、子供たちの失踪事件が起きて、誰も見つかっていないという事実にたどり着くんですね。
じゃあただの誘拐事件じゃないかもしれない。
そうなんです、ハロウィンの時期に子供たちが消えちゃうっていう、
苦手なジャンルかもしれない。まあ言ったらミステリーって、
はい、
ホラーっ ていうところですかね。え、これ小野さんはご覧になられました、は
い、見ました。
いかがでした？
私もあんまりホラーとか苦手なんですけど、
うん、
そんなにあのなんて言うんでしょ う、 こうグロテスクなところもないし、まあ、確かにドキッとするところもあるんですけれども、私は楽しめました。
あ、そうですか、
はい、
実は私も、はい、あの小野さんが紹介してくださるということで、はい、今日までに、うん、ゴーストいけねえと思いながら作品見させていただいたんですけど、
はい、どうでした？
ミステリーとか、はい、ホラーが苦手な私ケイちゃんでも、
はい、
なんだろう、最後までものすごく世界にこう取り込まれて、
うん、
集中して、
はい、
しかも非常に楽しかったっていうと、なんかアハハハって笑いながら見たわけでもないですし、
ではないですよね、
まあ、ポップコーン食べながら見るタイプでもないとは思うんですけど、物語とかのつながりとか、はい、あとそれぞれ親子のね、こう、
そうなんですよね、
愛情とか、
はい、
思いが非常に鮮明に描かれていて、
うん、
面白かったです。
面白かった、
はい。で、うん、今日先ほどマイシネマヒストリーのコーナーで、
はい、
映画を2回見に行くなんて話がね出てたんですけど、はい、ペイザゴースト、
うん、
ハロウィンの生贄はもう1回、はい、しっかりと映画館で、
はい、
ちょっと怖い思いするかもしれないけど見たいなと思う映画です。
あ、本当ですか、うん、ぜひ大画面で見ていただいて、
はい、
またなんかこう気づく点とかも出てくるかもしれないですね。
そうですね。なんかもう最初はね、その7歳の可愛い息子がハロウィンでいなくなるとか、
うん
まあ、ミステリーの要素で言うと、
はい、
ニューヨークという大都会でね、
はい、
まさかそのこうゴーストにさらわれたかもなんて考えられない、
うんうんうん、
大学の先生なんですよね。
そうなんです。ニコラス・ケイジは、はい、大学の先生です。
でも自分の中にこう降りかかってくる超常現象みたいなもの等で、
うん、
それがなんかあたかも本当にそういうことがあるかもしれないと引き込まれていく映像とか、
うんうんうん、そうですね。なんか確かにちょっとドキッとするような超常現象はあるんですよね、
はい、
で、これはじゃあ何、悪霊の仕業、それとも消えちゃった息子の何か伝えたいのみたいな感じ、そう感じで、
うん、
確かにホラーの映画ではあるんですけど、なんかこう自然にこう、何次何起こるのみたいな感じで一個一個謎が解けていってっていう話なので、
はい、
引き込まれますよね。
すっごく引き込まれました、うん、なんか本当に漠然と怖いものは、うん、見ちゃダメとか、
はい、
早く逃げた方がいいとか、電気つけようとか歌うたおうとか思うんですけど、うん、そこに愛するものからのメッセージや真実があるかもと、
はい、
一緒に、うん、まあ、ケイちゃん刑事みたいになってですねケイちゃん刑事ってデカみたいですけどねこう同じ思いで見ていると、はい、もう本当に、ま、目をそらすどころか、うん、隅々まで何かを探して一生懸命見るので、
うん、
本当に引き込まれて、
はい、
で最後になんかよかったっていうのとまた違うのかもしれない、でもちょっと怖いのも残るんだけれども、なんかこうやっぱり思う気持ちっていうものがすごくこう人を動かすんだなっていう、
うん、そうですね。私もこのポイントは家族愛みたいなところがあって、
はい、ね、
ニコラス・ケイジとその息子の家族愛もあるし、
うん、
もう一つその超常現象の原因となるものも実はちょっと言えないんですけど、はい、言えないんだけど、そこも実は家族を思ってのことだったりするので、
はい、
私これ第二のテーマだと思ってて、
そうですね、そうなんです。なんかまあその子供がねいなくなってしまったということで、うん、まあ夫婦の関係がね、
そうなんですよね、
ギクシャクしちゃってするようなところも、うん、やっぱりその愛する家族のためにこうつながっていくとか、
うん、
で正直冷静に今思い出してみると、うん、超常現象のところは、
はい、
なかなかのクオリティで驚きの、
そうなんですよね、
映像 ですし、万が一そんなことが起こったら、うん、多分大パニックになってなんですけど、うん、家族を思う愛、
うん、
そこにもしかしたら何かメッセージがみたいなのに引き込まれて、私多分今まで見たミステリーとかホラーという要素の中では、うん、
はい、
最も集中してというか、
うん、
ケイちゃん刑事としてまた言ってしまいましたけど、うんうん、映画の中に本当に立っているような気持ちで見たので、うん、もう一度しっかりとその大きなスクリーンで見てみたいなっていう思いがありますね、
うん、
ぜひぜひ。で、映画全編が割とこう、はい、暗めに設定されてるじゃないですか、
うん、そうですね。
でその中で、うん、まあ、ハロウィンの演出とかが、うん、その薄暗い中でもものすごい固定、
そうなんですよね、
いるので、このあたりも今一度しっかり見て楽しみたいなと、はいはい、
そうですね、ちょうどハロウィンの時期も近いので、
はい、ただこの作品を見た後、うん、10月31日にハロウィンを楽しんで街をゆっくり歩くというのは、はい、ちょっと自信がないかもしれないです ね
連れ去られちゃうんかな。
いや、もう右手も左手も必ず誰かに繋いどいてもらってもう何も買ってもらわなくていい、
ちょっと怖い、
はい、もうずっとずっと見てて見てて私を見ててみたいな気持ちになってしまうかもしれないですね、はい、いやでもハロウィンの時期に、うん、ぜひともこの、皆さんが思っているハロウィンとまた違う、真実やハロウィンの歴史なんかもねちょっと感じることができるので、
はい、そうですね、その部分も出てきますので、
はい、楽しんでいただけたらなと思います、このペイザゴーストハロウィンの生贄なんですけれども、はい、公開はいつからになるでしょうか。
はい、10月22日土曜日から公開になります。
はい、ぜひとも皆さん足を運んでいただきましょう。大切な話、ペイザゴーストハロウィンの生贄は10月22日からというお話をお伺いしたので、ちょっとだけ雑談で、ちなみにミステリーホラーが、私もちょっともともと苦手なんですという小野さんお話があったんですが、はい、好きな映画のジャンルというとどんな映画ですか。
うーん、私個人的に大好きなのは、
はい、
実話を元にした感動作が好きですね。
実際の人間が起こした奇跡とか、
うん、そうなんです。もうなんかこうシンクロしちゃって、
うーん、
自分をその立場に置いて考えて、もうすごい感情移入しちゃうので。
でもそれはわかる気がしますね、うん、いやでもニコラスケイジにぜひまたなって、うん、オノケイジになっても見ていただきたいなと思いますけど、はい、そんな中で、先ほどは君の名はという作品をご紹介したんですが、小野さん君の名は見に行かれました。
見ました。もう最近なんですけど、やっとちょっと皆さん落ち着いてきたかなっていうぐらいに見に行きました、
うん、いかがでしたか。
見やすい
見やすい
見やすい、わかりやすい、
うん、
ちょっとアニメっていうのに抵抗があった私ですが、
あ、私もその感じは最初はありました。そ
う、見に行くまでちょっとどうかな、でもみんないいって言ってるしな、
はい、
見とくっかなぐらいだったんですけど、うん、見終わった後はあ見てよかったかなっていう、
確かに
分かりやすい見やすい、
そうですね、うん、その疑問点が残るとかじゃなくて、本当空が晴れるように物語が、
うん、そうなんですよね、
爽快につながっていく感じが ね、
そうですね、
見応えがあって終わった時にみんながこう晴れやかな感じとしては
そうですね、
いい映画でした。こう
感動して号泣してる人とかもいたんですけど、私は割とこう、はい、晴れ晴れとしたようなすっきりした気分になりました。
ケイちゃんは号泣タイプでした晴れ晴れと言いながらありがとうございます、はい、先読みシネマ情報、今夜はギャガンの小野理恵さんにペイザゴーストハロウィンの生贄を紹介していただきまして、その他、好きな映画とか、うん、君の名はもう晴れ晴れとしていたよ、そんなお話もお伺いしました、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ